Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
6時16分になろうとしています。さあ、トワイライト宇都宮、毎週宇都宮市の情報をお届けしているんですが、毎月最後のこの時間はゲストが登場します。今月も住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一市長をお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、市長、今日で9月もおしまい、明日から10月ということで。
早いですね。
早いです。だんだん秋らしくなってきましたけれども、秋の宇都宮といえばですよ、はい、中心市街地で様々なイベントを行われますよね、はい。今週日曜日には早速もったいないフェア宇都宮行いましたね、
はい、行いました、はい。もったいないフェア宇都宮の中で、実はもったいない川柳の表彰式を行いました、
はい。
大変素晴らしい作品が出ましたけども、うん、ここでちょっと紹介をさせていただきたいと思います、
はい。
まず一般部門の最優秀賞の作品ですが、ノーメイク、それが私のクールビズ。
面白い。
なかなかね。
ノーメイク、それが私のクールビズですか、はい。
そしてもう一つ、これ学校部門、子供たちなんですが、うん、最優秀賞の作品ですが、ケチじゃない、エコだと言い張るお母さんなんですね。
なるほどね。
なんかね、気持ちが表れていて、猛暑、そして電力不足でしたから、はい、その中で皆さんが試行錯誤しながら、節電などに取り組んだ、そういう姿をうまく表現している作品だと感じました。
そうですね。はい、やっぱりこう、いろいろありましたけれども、
そうですね。宇都宮市役所もですね、他の出先機関も含めて節電に取り組んだんですが、はい、みんな超クールビズ、スーパークールビズということで、はい、宮染め着たりしてましたが、特に効果があったのはですね、
はい、
役所の中の、蛍光灯、
はい、
これ半分間引きをしたんです、約6000本、
はい、
その効果があって、はい、だいたい目標を 25% に設定していたのが 28% ぐらいできたんですね、そしてもう一つ大きな原因がやっぱりサマータイムですね、午後の一番使うところをさっと退社しましたので、退庁しましたので、はい、そこの部分が効いて、そういう大きな節電効果があったんだと思うんですが。
はい、はい、そうですよね。ラジオ聞いてる皆さん、会社、ね、それぞれ職場でもいろいろこう節電、今年はされたと思いますが、
そうですね、
秋になって、はい、なんとかこう夏場の電力不足乗り越えた感もあるんですけれども、はい、ただ一方でこう、放射線の問題などまだまだ不安な状況がありますよね。
そうですね。放射線についてはもう、国や県でも調査をしてますけども、宇都宮市でも市民の皆さんのさらなる安心感を高めようということで、はい、6月29日から地区市民センターなど定点14カ所のほか、一部公園や公園で地上 0.5 メートルと1メートルの空気中の放射線量を独自に今調査をしています、放射線量の単位なんですが、皆さんも耳にすることがあるかと思いますが、放射線による人体への影響を表す単位としてマイクロシーベルトというものを使っています。国では学校等において除染などの対策が必要な、その目安を1時間あたり1マイクロシーベルトを超えた場合としています。これまで測定した結果では、宇都宮市内すべてこの目安を下回っておりますので、安心してください、
なるほど、放射線というのは目には見えないものなんですけど、
そうなんですね、
毎日宇都宮市内を調査していただいて、はい、その結果が目安としている数値を下回っているというわけなんですね。
そうです、それでも安心できないという声も、特に小さなお子さんを持つ保護者の方から、ありましたので、今月9日から市内の保育所、幼稚園で空気中の放射線を測定 し始めました、はい、これは市内の全ての保育園幼稚園ということで、はい、私立の保育園でもやっております、結果は全て目安としている数値を下回っています。また市内の小学校中学校ですけども、これも10月上旬には空間放射線量測定機を買って配備をしますので、結果は市のホームページの方に公表していきますから、ぜひご確認をしていただきたいと思います、
はい。小さなお子さんがいる家庭からは、こう空気中の放射線量の他には、食べ物に含まれる放射性物質、
はい、
不安の声がありますけれども、はい、何か対策はありますか、はい。
まず市民の皆さんの口に入るお肉、お野菜、お米などの食べ物は、専門機関や行政機関において検査をし、安全がすでに確認をされています。ですから、市場に出回っている農産物は 安全安心なものばかりですので、普段通り利用していただきたいと思います。また、宇都宮市では保護者の皆さんの安心感をさらに高めるために、学校や保育所などの給食、食材の放射性物質の調査を10月から始めます。その結果についても市のホームページで公表いたしますので、ご確認をいただきたいと思います。
給食の食材に使用を控えるほどの放射性物質が含まれているかどうか、はい、そういったものが分かる目安みたいなものがあるんですか？
はい、厚生労働省が食品についての暫定規制値を定めているんですね、はい、例えば野菜の場合なんですが、放射性セシウムは 1kg あたり500ベクレルを規制値としています、うん、この規制値は全ての食品からの放射性セシウムによる被曝が1年間あたり5ミリシーベルトを超えないことを考慮して設定されています、まあ、もう一度申し上げますけども、市場に出回っている食産物、農産物、農畜産物は全ての厳しい検査を通っておりますので、安全安心ですから普段通りにご利用いただきたいと思います。できれば、地元の食材を使っていただければと思います、
は
い、
そうですね、はい、放射線量の各種の調査結果につきましては、詳しく知りたいという方はぜひ宇都宮市のホームページをご覧ください。さて、ここからは、はい、宇都宮の中心市街地で行われます秋のイベントについて紹介したいと思います。市長、ズバリ一押しのイベントは何でしょうか？
はい、やっぱりジャパンカップサイクルロードレースだと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、このジャパンカップは1990年に宇都宮市で開催された世界選手権自転車競技大会のメモリアルレースとして1992年に創設をされて、今大会で20回目を迎えます、
はい、
ツールドフランスという世界最高峰の大会がありますけども、それに次ぐアジアの、最も権威のある大会と言われてるんですね。
すごいですね、
は
い、
そして今年は、昨年に引き続きまして10月22日土曜日に中心市街地で行う都市型の周回レース、ジャパンカップクリテリウムも開催をいたします、まあ、今回はオリオンスクエアに設置する大型映像装置を初披露いたしまして、22日にはクリテリウムのパブリックビューイング中継観戦を行う予定でございます、はい、またオリオン通り周辺では観戦に来ていただいた皆さんに餃子やカクテル、ジャズなどでしっかりとおもてなしをする、うん、ウェルカムクリテリウムも同時に開催をいたします。
そうですね、今年はこう、はい、イベント盛りだくさんですね。
そうですね、
は
い、そして23日日曜日ですけども、アジア最高峰の自転車ロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースを福岡町にある森林公園周回コースで開催をいたします。世界最大の自転車レースのツールドフランスに出場するスター選手が来日いたしますので、これは国内唯一の大会となってますから、ぜひ多くの方に観戦をしていただきたいと思います。またジャパンカップの開催に伴いまして、22日は JR 宇都宮駅西口側の大通りと森林公園で規制がされます。そして23日は森林公園で交通規制がありますので、ぜひご理解とご協力をお願いいたします。
はい、
ジャパンカップの他にも中心市街地で10月開催の主なイベント、私の方から紹介させていただきます、はい、まず10月2日日曜日には食育フェアがあります。8日土曜日には花と緑のフェスティバル、15日土曜日にはみやっこフェスタ、23日日曜日には宇都宮城市祭りと、本当にイベントたくさんあるんですね。
本当です、盛り盛りだくさんで、
はい、
のイベントについてさらに詳しくということでありますと、広報宇都宮10月号をご覧いただければと思います。また10月3日から市のホームページをリニューアルいたしますので、その中のイベントカレンダーがとても便利になります、どうぞご利用ください。また自宅にインターネットができる環境にない方は、10月3日から市民の皆様からのよくある質問にお電話でお答えする市政情報コールセンター、愛称教えてみやを開設いたしますので、ぜひ代表電話 028-632-2222 へお問い合わせください。
はい、わかりました、はい、本日のご出演は住めば愉快で宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮。